ご理解第55節。賃を取ってする仕事は若い時には頼んでもくれるが、年を取っては頼んでくれん。新人は年が寄るほど位がつくものじゃ。新人をすれば一年一年ありがとうなってくる。おかげおかげの新人ではありがたい心は育たない。本心の玉を磨くことが信心だと悟って信心すれば、自然とありがたくもなれ、ありがたくもなれ、信心の位もついてくる。おかげおかげの信心ではありがたい心は育たないとあります。信心と言います。信心をするとか、信心の稽古とか、あるいは新人生活というようにも言われますが、なるほど、新人をさせていただく私どもが新人生活というのでしょうかね。その第一は、やはり私どもが困ったことが起こってきた時に神様に助けてもらう、あるいは困ったことが起こってこないように、その起こる前から神様にお願いをする。まあどちらかというと神様にお願い事をして私どもの願いを聞いていただく、それが転ばぬ前の杖的な願いであったり、または転んでからそれを起こしてもらう時に神様にお願いして起こしてもらうというようなことでもありましょうけれども、そのまず困った時に神様にお願いして助けてもらう、困ったことがないようにまた神様にお願いして万事がうまく守備よくいくようにお願いする、そして助けてもらうということ、まあ、これはおかげおかげの信心ということでしょうね。自分の願いを叶えてくださいというばかりの信心です。これは信心生活とか信心の稽古とは言えませんね。いわばパワースポットというところがあるようですが、そのパワースポットに行って願い事をして叶えてもらうというようなものでしょうかね。それであちらの神様がご利益がある、このことにはこちらの神様がご利益があるといういわばそのパワースポット巡りとでも言うのでしょうか。まあそのパワースポットによってご利益が違うのかもしれませんから、まあ得意分野のパワースポットというのがあるのかもしれませんね。そういういわゆるその得意分野のところをいろいろ回ってお願い事をする、まあ四国の88箇所ですか、周りですか、というようなものもあるようですけれども、そういうのとはまあちょっとニュアンスは違うかもしれませんが、とにかくあちこちの私どもの願いが叶えてくださるような、学業なら学業ので、まあご利益がある、安産なら安産、商売繁盛なら商売繁盛、それぞれのご利益があるところをまあ巡って信心する、これを信心だとか信心の稽古だとかまあ言う方もおられましょうけれども、このお道の信心というのでしょうかね、においてはただ困った時に願い事をして神様に助けてもらうという、そういう信心生活からもう一歩踏み込んで、今度は神様の願いを聞かせてもらう、あるいは神様が教えてくださる、まあ教えですね、いわゆる宗教の教えと言われたりいたしますが、 師匠は宗教ということにおいて、宗教とは読んで字が示すように無冠に示すと書いてありますね。いわば宇宙の示すこと、天地の示すことを教えるのが宗教だと師匠は教えてくださいます。いわゆる天地が示すこと、神様が教えてくださること、ある意味神様が、このお道で言えば天地金の神様が私どもに語りかけてくださること、願っておられること、その事柄を聞かせてもらう、教えを聞く、教えをいただくということがいりますね。私どもの新人生活、それは困った時に神様に助けてもらうと同時に、また御教えをいただく、神様からの御教えをいただき、その御教えを実行させていただく、守り行じる、神様の御教えを守り行じるということが新人生活であろうと思いますね。誠の新人生活というのでしょうかね。ではどういう御教えを守ればよいのか、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる愛楽理念、その舞台ともなる成り行きを大切に、一つには身の上に起こってくるその事柄を受けていく、泥の心で受けていくということもがありますね。そしてまたもう少し具体的に、では日々の生活の中でどうあったらよいのか、私どもがどうあるべきかということを、一つにはやはり腹を立てないということでしょうね。天地書きつけにあります池上金光大臣、天地金の神、一心に願い、一心に願い、おかげは我が心にありというところですね。おかげは和らぎ喜ぶ我が心にあるのだと、今月今日で頼めというわけですから、その和らぎ喜ぶ我が心になることを今月今日で日々の生活の中に目指していかねばならない。その和らいでおれる、喜んでおれる心とは真逆の心は、これは腹を立てている状態ではないでしょうかね。私どもが何かに腹を立てている、まあありますね。人から何か一言言われたり、二言言われたり、そしたり、何と言いましょうかね。自分に嫌なことが起こってくる。思い通りにことが運ばない。その早く急いでいこうとしているのにシグナルが赤になったと、また赤になった。今度はシグナルに、信号機に腹を立てたりいたしますね。なんで赤なんだというわけです。私どもはよく腹を立てます。腹を立てる人もいます。まあ短気な方と言われる方もおられますね。すぐ腹を立てる、自分の思い通りにことがいかないとすぐ腹を立てるというわけです。これでは神様に心が通うはずはありませんね。おかげをいただけない心でもありましょう。おかげはその和らぎ喜ぶ我が心にあるというわけですから、とても腹を立てているときに、我が心で、和らいだ心、喜んだ心で腹を立てています。ということはないでしょうね。まあ、もっとも師匠などは、 その人を導くという上において、実際は腹は立てていないのだけれども、あたかも腹を立てているかのごとく、まあ演技ですね、演技の上において腹を立てているように見せた方が効果があるという時はありましょうから、そういうことはありましょうけれども、まあ演技で腹を立てたふりをするというわけですね。しかしまあ大抵の人はそういう境地には至りませんから、やっぱりもろに腹を立ててしまいますね。この腹を立てない、よしもう腹を立てないぞと、金輪際腹を立てないぞと腹決めをする、これが大切だと思いますね。これがやはり新人の稽古の一つですね。なぜ腹を立てないか。腹を立てたらやっぱり神様とのまあ線が切れてしまうというのでしょうか。和らぎ喜ぶ我が心になれとおっしゃっておられるのにもかかわらず、腹を立てておるということは神様の言いつけを守っていないことになりますからね。やっぱり神様との間の電線があるとすれば、その電線が切れてしまう、電流が流れてこないことになります。腹を立てておったのでは神様のお助けもないかもしれませんね。やはりまずは腹を立てないと心に決める、そしてその腹を立てないことに取り組む。何か腹を立て、まあこれなどは一番難しいのは、実はその腹を立てていないと自分で思い込んでしまう、まあ実は腹を立てている自分に気づかないことが人間の一番の問題かもしれませんね。実際腹を立てているのだけれども、その腹を立てている自分に気づかないということがよくあります。それで自分は腹を立てて、傍から見ればあの人は腹を立てているというふうに思うのだけれども、見えるのだけれども、自分自身は腹を立てているとは思っていない、思わず知らずに腹を立てているというわけですね。まあ人間の一番の問題があるとすれば、自分が、自分の心の状態が自分でなかなか見えないということではないでしょうかね。それは一つには目が外向きにできている、自分の目で自分の顔を見ることができませんからね。自分の肉眼で例えば 頬にその汚れがついている、誰かが寝ている間にマジックで、いやあるいはマジックでは消えませんから、まあ墨かなんかで印をつけた、しかしそれは自分には見えませんからね。おでこの様子も見えません、頭の後ろも見えません、前しか見えません、目の前にあることしか人間の目には見えません。ですから自らの心の状態というものがなかなか見えない、まあこれが人間の一番の問題かもしれませんね。ですから自分が今腹を立てているということにすら気づかないことがあるものです。そこをしっかりまずは自分の心を見つめるということが大切だと思いますね。ある先生が見ること見ること、自分を見ることと教えてくださいましたが、そのまず自分の心の状態がどういう心の状態であるのかということをまず見極めるというのでしょうかね。それが大切だと思います。ためにはいつも自分の心の状態はどういう状態だろうか、和らいでいるだろうか、喜んでいるだろうか、腹を立ててはいないだろうかと、まずは自分の心を見つめていくという作業を日々の中にしていかねばなりませんね。そして腹を立てないとまずは心に決めることですね。と同時に 自分の心を見つめるという生き方をしていかねばなりませんね。まずはその教えに取り組もう。ただ神様に困った時に助けてもらおうというばかりではない。自らの心を見つめて、自らの心を直していこう。和らぎ喜ぶ我が心に近づけていこうとする精進。それが信心生活の第一歩ではないでしょうかね。とにかく今日は一日腹を立てないぞ、自分の心を見つめていくぞと、まずは構えを作ることですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。